今日の聖書メッセージの箇所になります聖書を読み出します。イザヤ書の64章8節。真ん中辺ですね、はい、イザヤ書64章64目になってますけど、章ですね、章に訂正してください。イザヤ書64章の8節です。それではお読みいたします。しかし今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の技です。今日はここのところからですね、あなたは私たちの父、私たちの陶器師という題で鴨下先生にメッセージをしていただきます。
少し前のことになりますが、ある方からこんな質問をされたことがあります。お祈りをするときに天のお父様とお祈りをする、そういうふうに聞きますが、どうして神様のことをお父さんと言うんでしょうか。お母さんではダメなんですか。まあ、この質問をされた方とその後いろんなお話をしました。話していく中で、まあ、いろんなことが分かってきたわけですが、まあ、こういうふうにおっしゃったんです。もしお父さんについていいイメージを持っていないと、お父さんというふうに言いにくいのではないか、まあ、そうなるくらいなら母なる神様でもいいし、あるいは自分のイメージするいろんなもので例えてお祈りしてもいいんじゃないですか、まあ、そういう質問が出てきたんです。私がまだ青年だった頃、教会にずっと通ってきている中学生の男の子がいました。で、私の、まあ、最初にいた教会、まあ、父が牧師をしていた教会では、私が高校生の時にお前は中高科の担当をやれというふうに父が言ったんです。高校生なのに中高科の担当するっておかしいじゃないかと思いながら、他にやる人がいなかったもんですから、まあ、仕方がなくというか、中学生と高校生たちと一緒に聖書の学びをしていました。で、その時に来ていた中学生の男の子なんですが、まあ、3年間ずっと教会に来て、高校生になりました。私はその時もう社会人になっていたんですが、ある時主の祈りの話をしました。で、私たちはお祈りする時に神様のことを天のお父様とお呼びする、まあ、そんなお話をしたわけです。そうするとずっと教会に来ていたその中学生の男の子が急にびっくりした顔をして私にこういう質問をしたんです。ずっと僕は今まで天のお父様っていうのは死んだおじいちゃんのことだと思っていました。神様だったんですかって言ったんです。今までずっと教会で天のお父様っていう時におじいちゃんだと思っていたのって聞いたら、彼はですね、だから僕はずっとまだおじいちゃんが死んでない人はどうやってひいじいちゃんにお祈りしてるのかなってずっと思ってましたって、まあ、彼が言ったんです。まあ、確かにその時まであんまり丁寧に説明をしたことがなかったので、説明をしないとそういうことになるかなと、まあ、思いながら、やっぱりちゃんと話さないといけないなと、 まあ、その時に思わさせられました。それで、まあ、その時にその男の子にですね、中学生の子に、イエス様がお祈りをなさった時に、ご自分の神様、自分の父なる神様に向かって、私の父よとお祈りをした。主イエスにとっては神様はお父様ですから、お父様とお祈りをしたわけです。私たちは神様の子供とされるので、私たちも神様の子供とされた。そういう中から、主イエスの父なる神様を私たちも、私たちの天のお父様ってお祈りするんですよ、まあ、そういうふうに、まあ、そこで話しました、まあ、今日は父の日です、まあ、いつもこの第3週は、まあ、伝道礼拝ということで、このできるだけいろんな聖書の箇所から、まあ、分かりやすい話をしたいと思っているわけです、まあ、それで今日は父の日ということもあって、父なる神について少し考えてみたいと思っているわけです。今日の聖書の箇所はこういうふうに最初のところに書いてあります。しかし今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。まあ、そういうふうに書いてあります。旧約聖書の中でこの全世界を作りになった創造者である神のことを父とお呼びしているのは思っているほど少ないわけで14回しかありません。まあ、ほとんどの場合は新改訳聖書をお使いの方は聖書を開くと太い字で主と書いてあるのと細い字で主と書かれている、まあ、その文字の違いにお気づきになる方があると思います。太い字で主と書いてあるのはヤハウェと言いますけれども、神様ご自身のお名前のことです。でその方をヤハウェと書かないで、まあ、太い字で主というふうに書いて、まあ、表現をしているわけです。英語で表記すると YHWH と書きます。でこれはヘブル語では全部子音なんですね。子音っていうのは母音がないと音が出ない音で、 YHWH っていうのはこう本当は声にならない、まあ、今はヤハウェっていう言い方なんだということがまあ分かっているわけですが、昔はよく分かりませんでした、まあ、それで一般的なご主人という意味の主という言葉をアドナイというふうに言うんですが、このアドナイという言葉の母音を借りてきて、それでこの YHWH のところにアドナイの母音をくっつけて、とりあえず読めるようにしようっていうんで読めるようにしました。でそれがエホバという言葉です。文語訳聖書を、まあ、いつも岡田さんがお祈りをするときに文語訳聖書を引用されますが、この最初に、まあ、日本で一般的になった翻訳の聖書ですけれども、そこでは太い字で主と書いてあるのではなくて、エホバはと書かれていました。まあ、今はこのエホバというのはとりあえずつけた呼び名ですので、ヤハウェというのが正解だということが分かっているわけですが、まあ、主の名をみだりに唱えてはならないという戒めがありますから、エホバ、ヤハウェと言わないで太い字で主、まあ、そういうふうに表現をしているわけです。まあ、ですから聖書朗読をするときに太い字で主と書いてある字を見たら、ちょっと声を太くして主と読んで、細い字で主と書いてあるときはちょっと声を細めて主と読むと、ああ違うなというのが分かるわけですが、まあ、そういうふうに読んでいる方は多分一人もいないと思います。まあ、いずれにしてもですね、この主の名をみだりに唱えてはならないという戒めがありますから、この全世界を作りになった神のことをヤハウェと呼び捨てにするような言い方はできるだけしなかったわけです。非常に神に対する恐れを持っていたわけで、ですからそういうこの世界を作りになった神のことをお父さんという非常にこう親しい関係で神様のことを呼ぶということはあんまりしていないわけです。けれども、 14回少ないながらも出てくるのはこのイスラエルの人々、これは神様の子供である、そしてこの世界を作りになった神はまるでお父さんのようにその子供を慈しんでこられた、そういう神とイスラエルの民、その関係をこう表しながら神のことを父よという言い方が、まあ、聖書の中にはいくつか出てくる、まあ、それほど私たちにとって神という方はお父さんのような方なんだ、そういうふうに主なる神のことを受け取っていたわけです。今主よあなたは私たちの父です、私たちは粘土であなたは私たちの陶器師です、まあ、ここにそういうふうに書かれているわけです。主のことを父と呼んで自分たちのことを粘土というふうに言っています。土くれに過ぎないものを神自らが形作って土をこねて、そしてどういう形にするかイメージをして、そしてイメージしたように形作りながら焼き上げて、まあ、立派な作品に完成してくれた、あなたはそういう陶器師のようなお方ですね、まあ、そういうふうにここで表現をしているわけです。私たちの住んでいるこの岐阜県は焼き物の町としてよく知られている町でもあります。美濃焼きとか篠焼きとか織部焼きという焼き物があります。まあ、どうも調べたら篠焼きも織部も美濃焼きの仲間なんですね。私も今回初めて知ったんですが、一緒のグループだったのかというのを知ったんですが、この時田とか多治見というところには陶器祭りというのが、まあ、時々開かれるんだそうです。一回だけ連れて行ってもらったことがありますが、すごい人です。もう本当に道両脇に焼き物がいっぱい並んで、いっぱい人が来て、みんなこんなに食器を買いたい人がいるのかと、まあ、びっくりするぐらいたくさんの人が来るわけです。まあ、私もこの焼き物についての知識はテレビで見る程度ぐらいしかないわけですが、この一つの焼き物を作るためにはですね、いろんな工程があるわけです。まあ、良質の土を見つけてきて、どういうふうにやるのか分かりませんけれども、なんかこねて粘土にするわけです。でその粘土をこのろくろで回すか、あるいはなんか紐みたいなのにして、こうなんかね形を作って、こういう器にしようと決めて、そしてすぐ焼くんですかね、なんか薬塗るのはその後なのかよく分かりませんけれども、まあそういうふうにやって、炉の中に入れて焼き物ができる。まあ、そうやってこの価値のなかったような土がですね、大変美しい作品になったり、あるいは実用的なものになっていったりするわけです。どういうふうに焼き物を作るのかというのは、まさにこう陶器師の手にかかっているわけです。でそういうこの陶器師の役割と、まあ、土、まあ、それとこの父なる神様と子供である私たちというのをこう表現している、そういうふうに見立てながら主なる神様と自分たちとの関係をこの預言者イザヤはここでこういうふうに言い表しているわけです。まあ、面白いもんですけれども、私もこの説教の準備をしながらですね、この美濃焼きとか篠焼き織部焼き、いろんなものをこうインターネットで調べているうちにだんだん興味が出てきます。そういえば今年の多治見でやっている陶器祭りはいつだろうかと思って調べ始めました。すぐ調べて分かったのは、もう今年は終わっているんですね。4月早々に終わっているんだそうです。じゃあ陶器の陶器祭りはいつだろうと思って調べたら、これも終わっておりまして、5月の頭にやっているんだそうで、私も今回初めて知ったんですが、陶器の美濃焼き祭りっていうのはその焼き物の祭りの三大祭りなんだそうで、有田焼きと瀬戸焼きとこの美濃焼きっていうその大きなこの祭りがあるんだそうです。なんでこんな話をこの人はしてるんだろうと思われるかもしれませんが、だんだん興味を持つと少し調べるようになるわけですね。 で調べて、ああそうかということがいろいろとこう分かってくるわけです。興味を持つことによって自然にもっと知りたいと思う、関心を持って調べていくうちによく分かるようになります。でこれは私たちの主なる神様に対する態度も全く同じです。私たちはお祈りをするときに神様のことを天のお父様ってお祈りするんですよ、そういうふうに説明をして、ふーんと言いながら天のお父様ってとりあえず最初はお祈りするかもしれませんけれども、天のお父様のことをよく知らないまま牧師がそう言えって言ったからお祈りしているって言うんだとすると、それはちょっと残念な関係だと言わなければなりません。せっかくお祈りをするわけで、お祈りをしながら神様に向かって語りかけるわけです。でその祈りが深まる、本当に良い神との交わりになるためには相手のことをよく知らなければなりません。相手のことはどうでもよくって、自分の願い事だけをどんどんどんどん押し付ける、この日本のと言ってもいいかもしれません。ほとんどの宗教の祈りは確かにそういうものであるかもしれません。神がどういうお方かはあんまり興味はなくて、自分の願い事を聞いてもらえるかどうかの方がほとんどの場合大事です。家内安全、無病息災、商売繁盛、交通安全、受験祈願、安産祈願、何でもいろいろ続いていきますが、あそこに行くといいよ、ここに行くといいよ、このお守りは効くよ、いろいろ言いながら、大事なことは自分の願いが叶えられること。でもちょっと考えていただきたいんですが、子供がいて、子供がもしいつもあれを買ってこれを買って、ねえあれが欲しいこれが欲しい、ねえ私の言うことを聞いて、あそこが痛いここが痛い、なんとかしてほしい、なんとか助けてくれということをずっと四六時中聞き続けていたらどういう気持ちになるか。子育てを間違えたんじゃないかって多分思うと思います。この祈り手は神に向かってこういうふうに語りかけます。今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の技です。私はあなたによって作られました。あなたが私を生かしてくれています。あなたが私の人生について計画を立てておられて、あなたが私についてプランがある。あなたは私のお父さんのような方ですから、そういうふうに祈ることができるということは、どれだけお祈りをしている相手のことがよくイメージできているか、こういうふうに語りかけられるときに、神はその祈りを喜んで聞いてくださるに違いないわけです。どんなに深い信頼関係がそこに築き上げられているのか。私たちの主は私たちが心から信頼することができるお方です。それはまさに理想の父親のような、まるで土くれから素敵な焼き物を作り上げてくれる陶器師のようなお方、それが私たちが父とお呼びする主なのだと、ここでこう祈っているわけです。水曜日と木曜日に聖書の学び会をいたしました。聖書の中に出てくる親子関係について少し学びました。びっくりするんですが、驚くほどに聖書はダメ親父ばっかりを描いています。聖書の中に立派な父親なんかいないんじゃないかというぐらい、みんな総じてダメです。例えばイサクという人がいます。自分の息子、長男と次男というのがいるんですが、 祝福の祈りを長男にすると言っているのに、次男がですね、長男はキムクジャラで、次男はツルツルのお肌で、お父さんに祝福をもらうために獣の毛を腕に巻いて、お父さん目がもうあんまり良くなくてですね、俺を祝福してくれって言って、お父さんをまあ騙すわけですけれども、まあ、騙されてしまうような、長男か次男かもわからないようなお父さんっていうのがまず出てくるわけです。あるいはイスラエルと後で名前を変えましたが、ヤコブ、イスラエルの十二部族の長であるヤコブという人は、自分の末のヨセフという息子を溺愛します。その後はベニヤミンという息子を溺愛します。そのために兄弟喧嘩が起こって、息子を穴に突き落として、まあ、奴隷にして売ってしまうような、まあ、そのぐらい露骨に贔屓をするような父親というのが出てくるわけです。あるいはダビデという人が出てきますけれども、ダビデも子供たち同士がまあ喧嘩をして、結局まあ皆殺しの喧嘩をするわけですが、問題が分かっているわけですけれども、何にもしない。で、最終的にはもう兄弟が皆殺しをするというような事態になる。もう自分の子供たちがそういう状態になっているのにも何にもできない、まあ本当にダメ親父というふうに聖書の中には出てくるわけです。本当に一つぐらいいい例がないのかと思うぐらいですけども、本当にまともな父親は聖書の中にはほとんど出てきません。で、もし聖書の中に出てくる理想的な親子関係のイメージが書かれているとすれば、それは主イエスと父なる神の関係ぐらいです。そのぐらい人間っていうのは不完全なんだということを聖書は描いているので、世のお父さん方は安心していただいていいと思いますけれども、けれどもまさにその主イエスと父なる神の関係しかないぐらい、これこそが誠の父親像なんだと聖書は私たちに教えているわけです。今礼拝でマルコの福音書をずっと読み続けていますけれども、そこで気がつくのは、主イエスは何かがあるたびに一人で人里離れたところに出て行ってお祈りをします。それはほぼ間違いなく父なる神との関係に自分を置いていないと自分のするべきことを間違ってしまうという思いがあるからです。主イエスにとって父なる神というのは、いつも祈りに耳を傾けてくださるお方です。そして祈りながら相談をして、その度に心の平安を得ることができるようになっていた。主イエスが父なる神と祈る時というのは、それは本当に豊かな時間であった。そしてそれと同じように、私たちも私たちの神主と祈る時に、同じような深い祈りの交わりの時間を過ごすことができるようになる。そのことをぜひ知ってほしいのです。私たちが悩んでいるならば、父なる神に祈るときに、私たちはそこで立ち返ることができる時間になる。私たちが道を踏み外してしまったと感じるならば、父に祈るとき、もう一度自分のいるべき場所に戻ることができるようになる。心細いとき、自分の傍らにいてくれ、一人にしてほしいときには、遠すぎず近すぎない距離で見守ってくださる。背後で祈っていてくださる。いつも私たちのことを心にかけ、心配し、常に信頼してくださっている。そしていつも自分に対して期待してくれている。そういうお方が父なる神です。ぜひじっくり時間をかけてこの方のことを知ってほしいと思います。この全世界を作りになった神が、土くれに過ぎないような私を形作ってくださって、 今その私と関わりを持ちたいと思っておいてください。先ほども子供のお話の中で最後にこの主の祈りのこの父よという子供のまあはがきがのような絵が載っていましたけれども、このぜひ本当にやっていただきたいんですが、例えば海に行った時、海と空しか見えないようなそういうところで天の父よと祈ってほしい。もし山に出かけたなら、その山で大自然に囲まれている中で天の父よと祈ってほしい。このすべてをお作りになったお方が私のお父さんだと祈ることができる。そのことが実感としてわかるときに、もうその次の言葉はいらないほど自分はこの神のものなんだということが分かってくると思います。父よ、私の神主よ、そうこの方に心から祈ることができるなら、そこにはもう深い神と私との信頼関係が作り上げられていきます。ぜひ経験してほしいのです。この方の子供であることを喜んでほしいと思うんです。そしていつもこの方に天の父よ、そう祈っていくことができる、そういう関係をいつも持ち続けていただきたいと思います。お祈りをいたします。天におられる私たちの父よ、私たちをあなたの子供としてくださったことを心からありがとうございます。あなたが天におられるとき、私たちはこの地に生きています。あなたはこのすべてをお作りになりました。そして私をも作ってくださいました。天の父であるあなたが小さな私に心を止めていてくださることを心から感謝いたします。あなたに語りかけることができるようにされていることを主よ感謝します。どうかいつもあなたが私たちの父として私たちを守り支え、また私たちを励まし導いてください。あなたの子供であることを心から感謝し、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。 アーメン。